今夜も今夜もアナログゲームナイト。
ありがとうございます。
はい、ですね、この番組は愛知県名古屋を中心に、東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。今回もね、メインパーソナリティ太陽寺ことしんやすでお送りいたしますということですね。愛知県名古屋を中心にということで、岐阜とかですね、愛知県内のスポットを紹介したんですが、今年はですね、三重県にも力を入れていこうかなということでですね、今回三重県のある場所に来ています。ということで、三重県というとこの方ですね。すいません、名前お願いします。
あ、はい。桑名からやってまいりました大川と申します。桑名囲碁将棋サロンよりというお店をやっております。よろしくお願いします。
社長
じゃないです。素晴らしい。
もうね、三重県桑名っていうか、三重県を通過するんだったら大川さんに顔を出さなきゃもういけないですよね。
やめてください。そんなことないです。
今日はですね、大川さんにお話を聞くんではなく、お母さんと一緒に、
あ、違いますよ、ここ孫の森さんなんで。
ですね、行っちゃいましたね。
あ、はい、
我慢してたの。今日はね、孫の森さんの来てますんで、お母さんもね、ぜひ一緒にということで、はい、来ましたので、今回ですね、僕孫森さんと名前だけは少し前から知ってたんですけど、どんなお店かということで、お母さんにも一緒に、今回収録というか、行くなら一緒に行きますよということでお話しされてて、
はい、
2ヶ月か3ヶ月ぐらいでやっと叶ったかなっていう感じですかね。はい。多分4月ぐらい最初の話もらったんで。
そうですね、ありますよ。
面白いですよ。で、6月ぐらいからちょっと話はあったんですけど、まで受け取ったということで、山尾の森さんの方も、ご都合取れたということですね。
うんうん、ここに行こうと思ったのは、私が言ったからなんですか？
それもありますね。
あ、よかった。
ありがとうございます。なんかやっぱり、こう、ワンクッション挟んだ方が、なんかこう、話が円滑に進むかなと思って。
円滑、はい、はい。
なんかないですか、そういうの。
どういうこと？
なんかこう、自分で突っ込むよりは、一緒に行ってもらった方が安心感がやっぱこうなんですよ、やっぱり。
ああ、うん。それは。
ひよりさんもやっぱり、てるさんがいてくれたから、
はいはい。
福井さんもいたし、ああ、じゃあ行こうかなっていうところあったんで、
ああ、なるほど。
やっぱりね、その、突っ込んでいくところも結構あるんですけど、
はいはい、
やっぱり若干不安なところがあるんで、
あ、そうなんですか。
何にもないところに突っ込んでいくと、
経験どんどんやと思ったら違う。いや、
全然ね、僕全然そうしてるもんで、人見知りなんで、全然。
って言いながら、すっごい顔ニヤニヤしよう。
いや、全然そうなんで。
皆さん騙されてはダメですよ。
コミュ障なんで、全然。コミュ障を克服ためにね、107回、8回やって
るんで。すごいですね。煩悩の数ですね、そろそろ。
そうですよね。はい、というわけでですね、ダーダー話しても時間があれなので、はい。じゃあ、自己紹介お願いします。はい。
はい。四日市で、ミニチュアゲームとボードゲームのお店をやっております、魔王の森の、店長の、天沼と申します。よろしくお願いします。
いやー、やっと出ていただきました。
はい、
天沼さん。実はね、今回この収録する前に多分1週間ぐらいかな、いおりさんに僕がお邪魔した時に、
うん、
ツイッターでボードゲームしようぜって言ったら、
ね、はい、
突然現れてくれて、
私もびっくりしましたよ。
この人は誰だと思ったら、ああって感じだったんで、
どっかで見た横姿やなと思ったら、
うん、2回目ですよ、一応お会いするのね。
そうですね、僕も小心者なんで。
あ、そうですよね、お互い小心者同士で行きましたね。小心者と違う2対1の構図で。いやいやいや、2対1の構図で。
ね、びっくりしましたね、あの時ね。
急にね、来られて、僕も。
あれもでも聞いたら、ツイッター見て、
お見え
になるんやっていうので来たって言ってて、
はい、
ツイッターすげえな。
本当にお会いするためにあの日は行ったんです。
ありがとうございます。
すごいですね。
いおりさんがあったから、
うん、
会いに出たんだよ。
まあ、ローソンでも何でもよかったんでしょうけど
ね。いやいやいや、
ローソンです。下のね。下のね。いや、でも本当にね、いおりさんがやっぱ拠点となって、やっぱり今回、魔王の森さんにつながった部分もあるので、いおりさんあってこそですよ。
なことはないです。魔王の森
です。
いや、魔王の森さん、まあいいや、はい。ここに来て勉強させていただいてた時期があったんです
よ。
そんなことはないですよ、
はい、その経営に対してそういうふうにやってらっしゃるんだ、多分この後出てくるんでしょうけど、そういうのがあってっていうので、別に私別にここは、
うん、
そういう場所なんだなと思ってるから、
うんうんうん、
何もうちが拠点であってここはなんか査定あるとかそんなこともまああります、逆はありますけど、
そんなことない
です、はい、そんなないです。その辺ちょっと正していただかないと。
そうですね、
僕も偉そうな社長がここについてきたみたいに言われて、
やっぱりボードゲームとかが、今ちょっとね、上り調子流行ってきてて、
はいはいはい、
まあ、関東とか関西とかだと毎週のようにショップさんができたりとかしてて、うんうん、ボードゲーム部についていっぱいあるんですけど、
そうですね、
名古屋だとそのミックスバーとか結構あるんですけど、うん、そのパソコンとかコンピューターゲームできるよとかあるんですけど、
はいはい、
専門のトップだとやっぱり1店舗ぐらいしかなかったり、カフェ形態とかなかったりするんで、うん、まあ、東海圏だけ見るとボードゲームとかそのミックスバーじゃないところはやっぱ少なかったりするので、うん、まあ、四日市っていうのもそんなに名古屋からも遠い距離ではない ですし、やっぱりこう全国的に東海に見てやっぱりそのこういうボードゲーム遊べるところっていうのはやっぱり重要になると思うので、うん、今回やっぱりその四日市まで今回来まして、でこう紹介できることによって、うん、まあそのもちろん東海圏含めて、うん、まあ全国的に大野森さんでも遊べるよってことをやれば、うん、まあその東海圏の活性化になるかなと思いましたの で、
そうです、ね、
まあゆうさんも遊べますけど、
四日市ね、三重県で一番とかいいですからね。
そうですよね、
桑名なんかより
津が県庁サイズ、
県庁ではありますけど、津より四日市ですよね、人口的に。
そうですね、名前が有名ですよね。
四日市ね、そことか言
うといろいろと教科書で習いますから、
ね、まあそうですね、は
い、というわけでですね、あの魔王の森さんねのことをですね、店長の生沼さんの方に、お聞きしまして、うんうん、今回はそのがメイントークということ で、うんうん、でまたね、あのショップさんである宣伝とかもあれば聞いていきますので、はい、あの短い時間かもしれませんが、今日よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではですね、魔王の森さんについてのお話を、まあ、ジョンとですね、質問形式でお伺いしたいと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、場所は復習になりますけど、はい、ここは三重県四日市
ですね。そうですね、四日市の。
これ、ここって中心部になるんですか、場所的には。
はい、商店街ですので、うん、駅周りのいわゆるあの中心街になると思います。うんうんうん、アーケードもずっとこの店までつながって、別にこの店のためにあるわけじゃないんですけども。うん、
魔王の門につながる
ように。はい、つながるようにまっすぐ歩いてこれますね。雨の日でも全然平気です、ね。
駅から何分ぐらいとかあるんですか。
5分あれば、通常は歩いてこれる。あ、じゃあもうすごいアクセスいいです
ね。ゆりさんもすごいいいですけど。
うち1分40秒です。
40秒がリアルですよね、すごく。
じゃあ、タイム、ストボディーって測りました。
全力疾走じゃないですか。
いやいや、ゆっくりですよ。はい、
いくら歩いてもじゃあ5分ぐらいつくっていくんですね。
5分ぐらいつきます、
ね、じゃあすごい、立地はすごくいいですね、ここは。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。
ただちょっと分かりにくいかな。
そう、あっちこっち曲が、あっちこっち曲がるほどではないですけど、駅から降りてきたならば1回、うん、2回曲がる感じですかね。
やっぱりこう商店街って景色が一緒だったりするんで分かりにくくてするんですかね。
そうですね、はい、
まあ、諏訪神社の横って覚えとけばそこすぐ来れるんですけど、
それはまた一番最後にまた詳しい位置はですね、店長自ら、
あ、そうです
か、はい、いただきますんで、はい。で、魔王の森さんについてですけど、まあ、ボードゲームとかね、アナログゲームをの扱ってる一応、はい、番組なのであるんですけど、はい、まあ、そういうのが遊べるんでしと思って今回来たんですけど、はい、まあ、その天沼さん、店長さんが思うここはどんなお店ですかって言ったら、まあ、簡単にどんなお店ですか。
そうですね、本当に、アナログゲーム、ボードゲームとか、あとうちですとちょっと変わったのだとミニチュアゲームと言われるやつなんですけども、そのゲーム自体が遊べる場所っていうふうになります。だからボードゲームを売ってはいないんですけれども、うん、たまにお客様からこうご質問もあるんですけども、うん、売ってませんか、
うん、
売ることはやってないんですけども、うん、来て、その場で皆さんで遊んでいただくという形のお店になっております。
ボードゲームとかって結構この今店内に結構所狭しとか全体に囲まれてるんですけど、
そうですね、
多分これ圧迫感があるんです。なんかあったら全部ボードゲームに囲まれて、
はい、地震が来たらもう一撃になりますよ、おそらく。
これいくつぐらいあるんですか。
今かれこれ600超えるぐらいあります。
ああ、じゃあもう本当に他の店舗さんと変わらないぐらいですね、数的には。
そうですね、なんか何らかの時に、うん、あのインターネットでそのいろんなお店の、うん、ボードゲームの数みたいのが、
はいはいはい、ありましたね、
あったと思うんですけど、うんうん、その中でも数だけで言ったらうちは結構あのいいところにいてびっくりしました。僕がびっくりしました。
なんかこうあれが欲しいなとかこれあるかなと思ったのが大体見つかるので、こう幅広くというかこうそれは抑えてますよね。
意識的にいろんなジャンルとか、うん、どの方向性に決めないで、うん、どの方が来てもどんな遊び方が好きでも大丈夫でも、うん、いわゆる軽いとか、重いとかいう言葉があると思うんですけど、時間短いやつとか長いやつとか、うん、そういうのもいいですし、それからジャンル的にも台数で運のやつもあれば、うん、もうただひたすら眉間にしわ寄せてやるゲームまで揃えてはいるつもりになってます、
うんうん、そこ最新作からこうレアゲートまでやるやつか、なんかこうね、こう名作までありますもんね。
そうですね、あの古いやつに関しては本当に、教わって揃えた部分が差分にあります、
うんうんうん、
詳しい方とかいろんな方に教えおこうて、これはやっぱりあった方がいいでしょうと言われて、
ミニチュアゲームってお話があったんですけど、はい、あのミニチュアゲームっていうのは具体的にどんなゲームなんですか。ウォーハンマーの、
うちで扱ってるのはウォーハンマー というやつなんですけれども、うんプラモデルというのをちょっと想像してもらって、うん、それを、そうですね、親指大ぐらいの大きさのプラモデルを作ってもらってください。でそれを、うんいわゆるシミュレーションゲーム、昔で言ったら大戦略というゲームとかあったんですけども、それを並べて、対戦ゲームをすると、でその時に、ダイスを振って判定をしますし、で特徴的なのは距離をマス目じゃなくて、メジャーで測る、
メジャーで測
る、で、当たった当たんないとかっていうのも、基本的にはそのミニチュアの目線でやりますので、いろんなこうジオラマを使って、ゲームをしていると思っていただける、だからジオラマに隠れれば見えないから打てないよとか、そういう感覚になるゲームですね。
結構じゃあテーブルいっぱい広がる感じですかね。
それよく聞かれるんですけども、非常に少ない数で、ものの30分で終わる規模のものから、もう1泊2日で、あの体育館を借りる勢いで、
ドミノ倒しみたいな
感じです。その通りです。これはもう遊ぶ人が自由に選んでいいです。あの感覚としてはそのいわゆる戦争ゲームですので、小さな偵察部隊が戦うっていうのであれば、あっという間にもう遭遇して終わり。だけど、じゃあ将軍様でできて、大規模でもう決戦だとなるんだったら、今1日かけてやるっていう。海外ですともう何泊もするあのイベントもあると聞いておりますので。
なるほどね。なんかそういうミニゲームというのはシナリオを作ったりとか、もともと売ってたりとか、自分でこう、お話作ったりしたゲームのものなんですか？
もあります。で単純にもボードゲームのように、非常にこうシンプルな戦い方もできますし、いわゆるテーブルトークロールペンゲームのように背景があって、シナリオがあって勝利条件も様々でというのも遊べる、どれでも遊べるっていうので、非常に逆に言ったら説明がしづらい、何でもできるよっていうのが多分一番説明としてちょうどいいんですけども、それでも全く説明にならないっていう。
僕はテーブルトーク RPG を、高校生の頃からずっとやってて、でそこからずっとやってボードゲームのカタンが出た頃から始めてた、本当になんか 毎週のように出てなかった時期で、カタンを多分半年1年間ぐらい遊んで、もう入ってきたもの遊ぶみたいな感じに時が昔 ねあったんですよね。でするとミニチュアゲームってその頃から僕話とかはあったりとか、
僕よりはるかに
したんですけど、なんかこうボードゲームをいっぱい買ってコレクションになったりとかすると、ミニチュアゲームって結構個人的な感想ですけど、なんか敷居が高そうな感じがするんですけど、そんなことないですかね。
まず間違いなくみんなが思うのがお金かかるだろうと。
そうなんですよね。単純にやこう集め出したらお金かかるだろうとか、今更入って大丈夫かなってとか、あと単純に難しいんじゃないかなと思うんですよね。
難しさで言ったらボードゲームの方がずっと難しいです。
あ、そうなんですか。
実を言うと、もちろんその難しいボードゲームとか簡単なボードゲームあると思うんですけども、その中でもおそらく簡単な部類に入るレベルです。
そうなん
です か。でお金かかる云々って言ったら、ボードゲーム1個買うぐらい。
じゃあ 4,5,000 円ぐらい。
そうです。
あ、そうなんですか。それで1回遊べるから。
1回遊べます。十分遊べます。でそのままボードゲームと一緒で一生遊べます。特にそれで使えなくなったりとかっていうシステムを持っていないので、カードゲームとかでもだとよく使えなくなっちゃうっていう
から
っていうのがあると思うんですけど、ミニチュアゲームは少なくともウォーハンマーにはそれがなくって、ずっとですね、ただおっしゃる通り、コレクション性もある遊びですので、それを集め始めたら、大変な額が必要になってくると思うんです
よ。じゃあスタートで遊ぶんだったら、多分カタンの開拓者を買うぐらいの値段で、とりあえず遊べると。
そうです。ただボードゲームと一点違うのが、個人の持ち物が必要ですので、カタンでしたら、誰か一人が買ってくれば、テーブルトークとかもそうですけど、誰か一人が買ってくればみんなで遊べるっていうのですよ。そういうのですけれども、ミニチュアゲームは残念ながら個人の持ち物になるので、一人5,000円かかる。
なるほど。
一人最低5,000円。
初回5,000円。
初回5,000円。皆さんがってかかってます。もちろん、4人のグループで2人が買って、その2人のやつを使い回せば別段できますけれども、4人分あった方が楽しいだろうなとは思います。
じゃあ4人で遊ぼうと思ったら全員で2万円とか
です
か。
そうですね。そうなっていくと思います。
なんかちょっと重いゲームを1個買うような感じで。
そうです。
って考えると、ボードゲーム1個ね、僕もなんか月何個買ったりするんで、5、6,000円でも買ったりするんで、お金の面に関しては、その別にそのじゃあボードゲーム買ってる人に関してはですけど、今更入っても大丈夫なんですか。多分
全然大丈夫ですね。
そうなんですか。
さっき言った通りルールが非常にシンプルなのと、あとちょっとイメージが多分違うと思うのが、勝ち負けを最重要視しない。 遊びです。例えばテーブルトークをされてたっていう話なんで、はいはい、そうですね、テーブルトークって勝ち負けを最重要視しないじゃないですか。
そうですね、はい、
シナリオの成功を、ね、うん、あのみんなで物語を作るとか、マスターだって別に敵ではないので、あの単純な進行者であり最低者でもマスターですから、それと同じでミニチュアゲームっていうのは、その背景設定とかストーリーを重視するので、はい、もちろん勝ちたいですけど、勝つために頑張りますけども、負けたところでそういうストーリーが出来上がるというふうになります。で、あの遊び方はそれで、ボードゲームもそうですけど、テーブルトークも遊び方それぞれなんで、もう徹底的に勝ちだけを目指すという遊び方ももちろんあります。ですけども、少なくともうちで遊んでいるのとか、あと、一般的にやられてる、あとゲームワーク自体が推奨しているっていうのが、物語を楽しんでほしい。だから、本とかが、そのゲームをするための本が出てるんですけども、100ページ200ページの本になってても、そのうちルールブックの部分が10ページ20ページで、残りは全部背景設定です。
なるほどね、はい、分かりやすい、はい、分かりやすい、分かりやすい、
はい、あとは全部ストーリーとか、そのいろんな国が出てくるんですけど、その国は生い立ちはとか、なぜそんな戦い方になったの、人種は、文化はっていうのがただひたすら書いてあるんで、どっちかというと読み物として楽しむ方がメインになってしまうぐらいの本になってます。
テーブルトークと一緒で、はい、自分が使うとこだけ使えばいいですもん。
ね、その通りです、
全部使う必要ないので、
はい、好きな人は全部読む、僕なんて好きなんでも全部読みたがる人ですけれども、もう一部だけ読んでおけば、自分が使う国だけ読んでおけば、もうそれだけで十分ですんで、ん、何ほどの敷居でも実はないです。ただそれだけ、いろんなものが出てますね。小説もいっぱい出て、ライトノベルのような小説もいっぱい出てます。もう何百冊の勢いで、それ全部知った方がいいのかと聞かれた時に困ってしまうぐらい、知らなければ知らないで、
そこの中でありますもんね。やっぱりボードゲームもそうだし、テーブルトークも、はい、テーブルトーク RPG とはもう結構メディアミックスみたいな感じで、はい、ライトノベルとコラボして、はい、ライトノベルの設定知らないと、はい、知らないのっていう感じの、はい、なんかで面倒くさい人がいるけど、それがいる程度です、多分ね、はい、どのジャンルにもオタクジャンルにいると思うんで、はい、その全部知れば完璧だろうけど、はい、それはそれでその人に遊んでもらって、はい、そこであればって話ですよ ね、
はい、
多分ね、
必須では決してないです、うん、ですね、だからもういくらでもいつからでも始められます。
やっぱりこうミニチュアゲームのウォーハンマーとかをメインしてるお店とかで全国的にあるんですか？は
いはい、あると思います。メインにされてる、どちらかというとでもおもちゃ屋さんが非常に多いんではないでしょうか。通常はプラモデルを作るっていう作業がやっぱり必要ですんで、そうなってくるとプラモ屋さんとかおもちゃ屋さんの方がメインになってくると思うんです。だからうちのような携帯の方が逆に珍しいと思います。集まってだべってゲームをする方がメインっていう形になってますんで。
今ここに来るお客さんの中で、はい、まずミニチュアゲームとボードゲームってあるんですけど、はい、どちらの方が多いんですか？
難しい質問です。今はおそらくボードゲームです。
ああそうなんですか、はい、7-3 とか6ゲーム、
7-3 ぐらいではないでしょうかね。正直申し上げて、ボードゲームのこんだけ集める系、こういわゆるボードゲームカフェのような形態を持ったのが2年前ぐらいからなんですよ。
あ、そうなんですか。
その前はミニチュアゲームだけのお店だったんで、
はいはいはいはい、
で2年かけてボードゲームの方が多くなった状態、
うん、2年かけてこれなんですか？
そうです。
すごいっすね。2年かけて500。
そうですね、
はい、大体もっともあったでしょうけど、すごい。
いやでも、うん、なんだかんだでお客様が置いてってる部分もあります。
あるあるですね、
はい、
よりもそうですよね。
うちは100しかないけど全部そうですよ、
はい、そうです、
はい、だ600のうち100ぐらいは間違いなくお客様が、有志の方が置いていってる部分ですね。
やっぱりここのお店でもボードゲームが流行ってるなとか、テレビ食べたなっていうのを感じますか？やっぱり
感じます。私自身ボードゲームずっと好きだったんですけれども、で、そもそもミニチュアゲームやってて、じゃあなんでボードゲームやったのかっていうのも、ミニチュアゲームのさっき言った通りやるには場所が必要ですので、対戦するボードが、ですのでそのテーブルとかは前からあったんですけど、でそうやってたらお客さんが、あるお客さんがそのボードゲームをやれる場所が欲しいんだけどと相談を受けて、でそのボードゲームカフェっていうのをチラチラ聞いてたんで、ではちょっと真似事をやってみようかというふうな気持ちで最初にやり始めて、
はいはいはい、
で自分でボードゲーム好きで持ってたのを、まあ、大体50かぐらい持ってるはずだから、それをとりあえず並べとけば形だけでもなんとかなるかなというふうに最初はそのくらいの気持ちで始めて、でそしたらやってる方々がだんだん集まってきて、詳しい方も来るようになってという形になってきたんで、勢いはすごく感じましたね。
やっぱ人が集まってくる 何かやっぱね集まってきてそこに居く何かがやっぱあるんで、
はい、
まあまあ手帳さんだったりとか魔王の森自体に魅力を感じてやっぱ集まってきたと思うんですよ多分ね。
そうであってくれて嬉しいです。
で先ほど2年ぐらい前に、はい、まあ、こういう形態になってたんですけど、はい、魔王の森自体はいつ頃スタートになったんですか。
はい、かれこれもう12、13年はやってると思います。
じゃあそのうちの10年ぐらいはミニチュアゲーム、
最初は、うん、マジックザギャザリングっていうカードゲーム。あ、
はいはいはいはいはい、はい、いやずっといろんな流れを。
そうです。アナログゲームという本筋は変わらないですけれども、そこからマジックザギャザリングがあり、うん、ミニチュアゲームがあり、うん、今のボードゲームがありっていう流れになってます、
ね。は
い
は
い、
今じゃあマジックザギャザリングやるのも大丈夫ですか、ここでやるのも。
基本的にはお断りはしませんけど、うん、あくまでみんなで遊べることがテーマですので、
うん、
マジックザギャザリングって実は自分のものがどうしても必要なんです。
そうですよね。
だから、うん、その人が持ってきたやつを誰もに貸してもいいのならば結構です。
うん、あ、なるほどね。
だからミニチュアゲームも個人のものってさっき僕言ったんですけども、うん、店内でやる方は皆さん誰かに貸すのはOK な方々ばっかりです、うん、
ね。
というかそもそも貸すためにみんな店に置いてってます。
あ、なるほどなるほどなるほどなるほど。で12年ぐらい前ということで、
はい、
まあまあ、今更ですけど魔王の森っていう名前が結構その特徴だと思うんですけど、
はい、そうですね、
なんで魔王の森だったんですか。
もともと僕サラリーマンやってる時から、はいはい、カードゲームが好き で、うん、でそのイベントとかに行ってたんですけども、
うん、
でその使うカードの絵柄だったのか雰囲気だったのか僕自身も知らないんですけど、
うん、
いつの間にか魔王魔王ってあだ名になりまして
勝手につけられたんですか。
勝手につけられました。
そうですか。
でそのやめてほしかったんですよ当時本当に。
全然魔王要素ないですけどね。
分かんないですよそんなもん。
そうですか。なんだか
本当に なんとあまりいいイメージじゃないですよ魔王。
まあ確かにね、
はい、かっこいいですけど。
いやそうですかね、なんか結構恥ずかしいし。
どっちかって言ったら岡さんの魔王ですよね。
そうですね、まあ大魔王的な
大魔王
的な存在。はい、なんですけど、で、お店をいざやろうと思った時に、で、その、あ、魔王ってあだ名があったんで、ホームページを作ってました、
当時。
で、それが魔王の森っていうホームページでやってて、で、お店やる時も、で、その魔王の森っていう名前がある程度知ってたんで、皆さんが。ですんで、まあ、そのまま店名にしてしまおうっていうのが、本当に軽い気持ちでつけた名前が
12年と、
はい、もう12年でさっきおっしゃっていただいたように特徴的なんで、通りすがる方が、皆さん、魔王の森、ああ魔王の森って一言つぶやいては通り過ぎていく
っていう、
非常に
インパクトはあるんですね。
インパクトはありますね。まあそれが故に怖くて中に入れないっていう、
確かに魔王の森ですからね。
厳しいお言葉をいただいたことがありました。
はいはいはい。で店長になられる前には、はい、サラリーマンやったと思うんですけど、
はい、
こういうなんか接客業とか、
はい、
ゲーム関係の仕事ではなかったんですか。
全く違います。
あ、全然違う。
全然違います。接客手が接客かな、証券会社でしたんで。
ああ、はい、そうなんですか。
はい、
証券会社。お堅い仕事ですよね。
まあどうでしょうね、あれも肉体労働みたいなもんだと僕は思ってますけど。
証券会社ってなんかエリートな感じしますよね。
ええ、もう新入社員はただひたすら汗をかいて歩くだけの仕事になりますので。
店長さん、アルマさんめっちゃ頭いいじゃないですか多分。
ええー、全然そんなことないですよ。全然そんなことない
です。東
大ですか。全然違います。
兄弟ですか。
全然違います。日大です。
そうなんですか。へえ、じゃあ全然本当に転身ですね。全然
そうです。はい、
こう周りのか、こう聞くんですけど、周りの方とか店やるって時には、
はい、
なんか周りの方反対したりとか、なんか心配されませんでした。12年前ですけど、
反対というより割と自分で決めてしまって、
はい、
親にはさすがに相談しましたけれども、はい、他にほとんど相談しないで自分で勝手に決めちゃったんです
。そうなんですか。
はい、で、うん、まあ親はさすがに心配したんですけれども、
うん、
まあもともとその自分で勝手に決めて勝手にやり始める人なんで、
うん、
まあ親もしょうがないと。
なるほど。昔からそうだね。
昔からそういう傾向が強かったので。
はいはいはいはい。
だから本当私は横浜の方に実家があって、ずっと横浜が出たことが、
うん、
なかったんですけど、うん、まあこちらの方で転勤で名古屋にいたんですよ。
はい、
その時に、はい、知り合った方が、
うん、
まあ、こっちで店やってんだけど、
うん、
そう話をこう聞いていただいて、
うん、
一緒にやってみるっていうのをいただきまして、
はいはいはい、
でそれが最初 で、
はいはいはい、
で三重の方まで、
うん、
単身来まして、
うん、
で本当に来たんだって言われて、本当に来ましたって言って、
証券会社辞めて、
辞めて、
いやすごいですね。
でその方がやってたお店の、うん、3分の1ぐらいの場所を間借りしまして、
はいはいはい、ここじゃないですか。
ここじゃない、全然違う場所です。
ああ、そうですか。
はい、そこでやり始めたのが一番最初です。
それ四日市じゃないですか。全然
四日市です。
あ、四日市の違う場所で、
はい、全然違う場所で、
どこですか。
もう駅のもうちょっと反対側なんですけど、もうその方はお店を辞めてしまったんですけども、
でそれが魔王の森では何年前なんですか。
それが本当に10年前、1年ぐらい間借りしてやらさせていただいて、で別の場所で今度はその、なんていうんだろう、お店をこう有志の方が出店してもいい場所っていうのが、実はこのお店から大通りに出る突き当たりもマンション建ってる場所で、そこでこう場所貸しますよと、お店やってみたい方みたいな募集されてたんで、それで申し込んで入って、でそこで、3年いまして、
はいはいはい、
さら3年前、だから今からな、10年前ぐらいかな、はいはいはい、だと思うんですけども、はいはい、知ってる人は知ってるんですけど、そこ火事になりまして、全部丸焼けになったんですよ。
魔王の森、
魔王の森が、
はい、魔王の森が
火事になったんですか。
その全もうビル自体が火事になってしまったんで、
全部が、
はい、ビルの上から出火して下まで全部で、うち当時カードゲームだったんで、当然勝負で、
よく思います
ね、いや下まで火が来なかったんですけど、ちょうどこう水まくじゃないですか、当たり前ですけど、
なるほどね、
全滅しまして
水もダメですもんね、
はい、だから本当に焼け出されて何にもなくなってしまったんですよ。でどうしよう、でどうしようもない、もう焼けちゃったところも水浸しになって、何商品も何もないですし、で蓄えも決してなあったわけではないので、いやどうしようと思いながら、やることもないので、はい、焼け跡に来て、で他の店舗さんとかが、焼けたところからこういろんな自分の機材とか、
はいはいはい、
まだなんとかなりそうなものをこう持ち出されてたんで、一生懸命手伝ったんですよ、
はいはいはい、
でそしたらそう手伝ってるうちに、その手伝ったうちの1店舗さんが、
はい、
実はそのこれさっき最初に諏訪神社の隣っていう話があったんですけど、はいはいはいはい、諏訪神社に、店出せるかもよ、話聞いてあげるよって言われて、で一緒にちょっと来なよって連れてっていただいて、で実はここ諏訪神社さんのお地元なんですよ、この店自体
ね、
はい、ここ一種の長屋でして、
はい、
昔でいう長屋の場所なんですけども、で諏訪神社さんがじゃあその最初はいいよ、1ヶ月だけ最初の敷金礼金いらないよ、で1ヶ月やった後に家賃払ってくれよって言われて、じゃあお借りしますってやって、そっから自分でこう店内板張って、何しろやってもらうお金もないので、
あそうですよね
へ
っていうところからですね。でそこで初めてこの店に来たという感
じ。じゃあもう本当にね、単純にね、魔王の森が燃えたって言ってたね、ファンタジー世界ですもんね。
ファンタジー世界です。もう魔王の森が燃えて落城しました。
神社の人
生
でまた
中
で。コントラですね。
すごいなんか、小説みたいですなんかね、話が、はい。本当なんか物語の中にできた店みたいな
んですね。そうなんです。いろんな方の。
次は次はね。
そうです。いろんな方のお力添えで。
はい。
はい、
運いいんですね。
点々と。
幸運ですね。
本当にだから運はだから間違いなく良かった
んですよ、ね、ラック99です、
ね、ピンチの時にいろんなところの、ね、助けがあって、
そうですね、
やっぱりそこまでなんか得じゃないですけど、
人徳ですね、
ありましたね、で
もね、人徳、運じゃないですかね、本当に先ほどおっしゃった
、なんかここに来たらね、運があります
よね、あ、間違いない、
本当ですか、
毎日来てください、
無責任でやらないです
よ、毎日来てください、
わかりました、はい、
へ
なるほどね。で、先ほど言ったように、マジック・デザイニングとか、はい、ミニチュアゲームとか、
はい、
ウォーゲームとかいろいろあると思うんですけど、ボードゲームの、はい、ボードゲーム全体的に、
はい、
デジタルゲームとかも好きなんですか。
好きです、もともとやってました、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
最近の機種とかも買ってんですか。
いや、残念ながらですね、好きなんですけどやる時間がないです、
う
ん、
あ、なるほどね、スイッチとか持ってないですね
何にも持ってない
んです。買いましたよ。
あ、買ったんですか。
やる時間ないですけど、
やる時間がないんですよ、
ずっと置きっぱなしです。
さすが儲かってますね、
はい、スプラトゥーンも買いましたけど、
はい、やる時間がなくてその買う予算もそんなにのお金がないのでないんで、
というわけでですね、
はい、
聞いたんですけど、
はい、
天沼さんの、
はい、
自分のなんかゲーム好きになったなと思うですね、
はい、
自分の運命を変えたですね、はい、ゲームがあれば、
はい、
まあ、デジタルゲームとか、
はい、
そのボードゲームとかアナログゲームとかで、
はい、
ゲーム関係であれば、はい、
あります、
教えてもらったんですけど、
はい
はい、
デジタルゲームで言ったら、はい、ありきたりですけどドラゴンクエストです。
わあ、なるほどね、
まだ出ますね
、はい、で
ドラクエの1ですか。
1です。
あ、なるほど、
年代的に完全に1の年代ですので、私は、はい、
リアルタイムですもん、
はい、
僕
アクションゲーム僕非常に苦手でして、
はいはいはい、
あの下手くそなんですよ。ものすごく好きではありますけども、
ボードゲームのアクションゲーム苦手なんですか？
ボードゲームのアクションゲームも決して得意ではない。
あ、なるほど、好きですけど、
ね、得意ではない、大好きですで、あの物語を作っていく、自分の主人公がいろいろ話すとか行動するとか、レベルアップするとか、村人と話すとか、それにすごい感動しまして、
はいはいはい、
なんて面白いんだろうと思って、で、そこからウィザードリーもやってみて、でストーリー性がある、あの、
うん、
昔のパソコンのウィザードリーですんで、
はいはい、
今の方だとなかなか想像できないと思うんですけど、非常にシンプルな白い惑星だけのダンジョンを文字だけで済むんですけれども、昔のウィザードリーって
知ってます、知って
ます、うん、はい、であれでもただ背景に物語にあるっていうのが感動して、そこから、ダンジョンズ&ドラゴンズっていうテーブルトーク、今で赤箱って呼ばれるやつ、
あ、赤箱 D&D ですね、
はい、初めて日本語版が出た時に買いまして、
はい、
でこれなんてすごいゲームなんだろうっていうんで、もうそこからあのアナログに完全にハマった感じですね。だボードゲーム自体っていうのはそこからずいぶん後になってからになります、僕の場合。ずっとただひたすらあの TRPG をもう学校の放課後鍵閉め切られるまで
家に学校にいて、
で泊まりがけで、あの7泊ぐらいでこう友達に巡り巡って遊んでたりとかいうのをずっとやってたですね。で最後も自分でゲーム作って、
あ、僕も作りました、作りました、昔作りました、
はい、なんかお二人とも、
はい、僕は全部自分で作って、であの後にその同人誌っていうのをずっと後に知りまして、
あ
の名古屋に転勤になった時に知りまして、
はいはいはいはい、
でそこでコミケに持っていけばいいじゃんって、コミケ何っていう話で、
ああ、じゃあ全然そんなにそっちのお宅の畑の知識なかったんですか？
何にもないです、
ね、あ、そうなんです、はい、結構これはクロスオーバーしそうですよね、どこで、
よく言われるんですけど、うん、僕がやってた時いわゆるテーブルトークのイベント、
うん、
あのコンベンション、いわゆるコンベンションですよね、
うん、
とかにあんまりいなかったんですよ、そういう方が、で昔はそもそもああいうのって隠したんですよ、今でこそオープンですよ、
ね、
昔は知られることを嫌がったっていうのも多分あったと思うんです
よ、ね、オタクがね今の知名度ないですもんね、
はい、
ね、
うん、今だと全然信じられないかもしれないんですけど、うん、という、ね、話で、あのいわゆるコミケに行って知り合いと出会った時にお互い絶対に言うなよ、秘密にしろよってお互いに言い合ったっていう時代ですので、昔は
僕も作ってますよ。
あ、素晴らしい、なんて素晴らしい、
作ってない、
同人誌出しましたよ僕
作ってない
です、賞も取りましたよ、
おお、すごい、それはすごい、賞は取って
る、唯一の賞ですのでね、
素晴らしい、
まあ、それはいいですけどまあじゃあやっぱりじゃああれですね、なんか名古屋じゃなくて日本に D&D が来て、はい、それこそマジック・ザ・ギャザリングが来て、
はい、
ボードゲームの波が来て、はい、その日本のアナログゲーム界の流れをこう、
そうですね、本当に
端っこのところをその中で店を出してる感じ
です
ね。
そうですね、はい、
じゃあ本当に一通りというか、
ただボードゲームは本当に知識は全然ないんですよ。でそのだから2年前にここでやり始めようと思った時に、じゃあ有名なボードゲームって何、いわゆるドイツボードゲームショーってあるんだよっていうのも、何それっていう、その程度の知識だったんですよ。カタンも聞いたことがあるけど、プレイしたの昔一回あったかなとか、本当にそのくらいの知識しかなくって、でお客さんに持ってきてもらったり教えてもらったりして、へえ、こういう風なシステムなんだとか、でも何でも知りたがる人なんで、これもやらしてあれもやらしてっていう風な形で、今に至ってる。今でもボードゲームの知識はもう教えてもらう側だとずっと思ってるんで。
でも森尾さんの大川さんもそうだけど、
はい、
天沼さんもなんかこう何かをやろうとか面白いですねとか吸収する力っていうのはやっぱある方、やっぱりこう周りにこう人が集まるというか、周りからの吸収力があると思うんです
よ、ね、いやいやいやいや、今の話聞きました、
聞いて聞いて、うちはともかく伊織さんはすごいです、
ね、違いますよ、ボードゲーム覚える気
がないだって、ね、ずっとそれこそ D&D ぐらいからあってずっと会ってきて、まあ、今まさにまた新しいものを得ようと思ったらね、僕の年齢でもなかなか新しいもの得られない、まだまだ頑張るっていうのがすごいなと思って
好奇心だけです、
いや好奇心なんか上がってきますよ普通は
子供なんですよ、
僕も子供です、
子供です、子供です、
何でも知りたがるん
で、お店ボードゲームとかって、はい、買われると思うんですけど、はい、個人用で買ったのはここにある感じですかね、結局。
そうですね、これすごく難しいんですけども、その自分のものってどれっていうのが、
うん、
結局その自分が面白いと思ったやつは、
うん、
お店に並べたいっ はいはいはい、わけで、
イコールですよね、
うん、当然イコールになってしまうので、そうするとあのお店の予算として購入してしまうので、
うん、ですよね、
そうですね、まあ、当然、はい、あの経理的にこう非常にあの、うん、上げてしまっておかないと難しい問題になってくるので、
うん、あのよく遊ばれてるボードゲームとかここで、
はい、
まあ、あのミニチュアゲームもあると思うんですけど、はい、個人的に気に入ってるゲームとかってなりますか。まずは個人的にこれは気に入ってるとか、これは面白かったなっていうのが 2,3 タイプ。
個人的に僕が個人的に今気に入ってるのは、はい、ビティカルチャーっていうゲームで、
あーワインですかね。
そうですね、日本語版も出ててワイナリーの四季っていう
ゲームなんですけど、
あの僕勝手に箱庭系って呼んでるんですけども、
はいはいはい、
あの自分の個人ボードがあって、うん、そこにいろんなものを用意して建物が建ったりとか、
うん、
ものによっては本当に立体的なものを置いたりしますし、あのそういう絵が描いてあるタイルを置いてある、うん、置いたりするやつもあると思うんですけど、はいはい、そういうの綺麗に出来上がっていくゲームがすごく好きなんですよ、
うん、
でその中でそのビティカルチャーはワインを作ってそれ出荷するゲームなんですけども、うん、あの非常にいろんな要素 の立体的なコマもあって、で実際にあの本当に畑を作るところからスタートして、ブドウを育てて、あのブドウをワインにして、うん、でワインを瓶詰めにして赤ワインとか白ワインとかっていう風にやっていく、その過程が楽しい、すごく楽しい、でビティカルチャーは非常に僕は今気に入っているゲームになってますね。
ビティカルチャ
ー、はい、ワイナリーの式って言った方が多分通りがいいんじゃないですかね。
今ちょっと手に入りづらいっていうのかな、分かんない、もちろん多分ね、多分かどうかな、多分買えると思うんですけど、ちょっとなんか品薄になって、人気が出たんで、ね、一瞬になりました、ね、
あれ非常に僕も難しいんですけども、うん、お客様にこう勧めて面白いねって言ってもらって、うん、買いたいんですけどっていう風に言われた時に、うん、ボードゲームって最初に出た時買わないとプレミアムについてしまうと思いません、うん、
あとね、瞬間瞬間があるんですよね、
はい、
で海外のゲーム日本語版作る時にある程度使うのダメなんで、
はい、
によっぽどじゃないと作ってくなかったりするんですよ
ね。そうなんですよ。それがすごく困っちゃって、
はいはいはい、
で、もうせっかくいいゲームなんで、うん、いろんな方に遊んでほしいと思ってるのに、うん、あの手に入らなくなっちゃったとか、うん、そういうのがすごくあるんで、
うん、
あの非常にあの困ってしまうんですよね、そのあたり。
そうです。ああ、今そうね。でもそうですね。他に何かありますか、自分のこう、
もう一個ぐらい挙げるとするならば、うん、最近割と人気があるのが地獄の釜。
ああはいはいはい、ね、結構前のゲームですよね、
はい、うん、古いゲームで、これは実はあのお客様が持ってきてくださったやつなんですけども、ゲーム自体は非常にシンプルです、うん、単純に、場にチップをいっぱい伏せておいて、
うんうんうん、
で自分の番が来たら、あの自分の番が来たらそのチップを表にしていくと、
うんうん、
でそこに数字が書いてあるんで、
うん、
それをどんどん合計していくと、
うんうん、
で、なんでその合計するのっていうと、うん、最初に賭けをすると、お金をいくらかかけますよっていうのをやって、自分がかけたお金以上の金額になるようにチップをめくれたら、
ゲーム、OK、ゲーム内通貨ですね、お金
そうです、ゲーム内通貨もちろんです、ゲーム内通貨です、で、悪魔のチップが中に混ざってるんで、はいはいはい、悪魔のチップ引いてしまうと、うん、無効になってしまうと、うん、ですんで悪魔のチップ引かないまでのギリギリのところやりたいと、で非常に面白いのが、自分が、めくったチップの合計じゃなくてもいい、一緒にやってる人の誰かが自分がかけたお金よりも大きな金額にチップをなってくれればいいので、自分が失敗しちゃっても誰かが成功すればいいので、そうすると誰かと同じぐらいの、チップを最初にかければいい、その読みだけで自分は一度もチップめくりに成功してないのに勝てちゃうっていう不思議な感覚で遊べるゲームなんですけど、であとルールが簡単なんで、ゲームをやったことないっていう方でも非常に盛り上がる
初心者向けでも
おすすめですね。そうですね。はい。
名前何でしたっけ？
地獄の釜ですね。これ今手に入るのかとか全然わかんないです。
多分
手に入んない
可能性があり
ますね。
はい。いや、ボードゲーム本当にね、
そうなんですよ、一瞬一瞬だったんですよ、ね、まあでもここで来れば遊べるので、
はい、
あれですよね、いろんなね、さっきのボードゲームカフェの話もだけど、うん、何を勧めるかとか、
そう
難しいですね。僕も結構そのボードゲーム館行ったりとか、個人的に、はい、あの児童館とか学童に対するんですけど、
はいは
い、遊んだ時に手に入らないゲームっていうのは外して
そうですよね、
ちゃうんですよ、
やっぱり
ね、
はい、もうそれ僕もすごく気にするんですけれども、
そういうところじゃないところを持っていくんですけど、これ買えるんですかって時に買えないんですとかなってくる、外してくると、そうすると使えないゲームが増えてきて、
はい、
だんだんだんだんまた買い出してくるんで無限のその沼に入ってくるのがありますよね。なるほどなるほど。じゃあ初心者用の向けのゲームというか、
はい、
ボードゲーム、まあ、その天沼さんが思う、まあ、自分のかもそうですけど、
はい、
まあ、初心者の方とか、
はい、
そのここに来て、
はい、
あのまあ、 どういう感じでゲームを進めるんですか。まあ、聞くんですか。初めて
聞きます、うん、あのボードゲームをやったことがありますかとか、うんうん、どんなボードゲームがお好きですか、やったことがあるならどんなボードゲームやりましたか、うん、で全くやったことがないっていう方も、うん、あの実は結構いらっしゃるんですよ、うん、ありがたいことに。でこれさっき の, あ の, そのボードゲームの人気の話とかぶるんですけれども、うんうんうん、あのボードゲーム自体に勢いがなかったら、
うん、
やったことない人来るわけない、
まあ、確かにそうですね、うんうん、
やったことないよっていう方でも、うん、こういう結構その今日入ってくださるときに、うん、さっきの魔王の森の名前の話じゃないですけど、うん、怪しい店なんですよ、門構えが。
確かにそうです、名前もそうですよね
何の店だかわからないっていうお店なんで、そこに勇気を出して入ってくるって、うん、結構やりたいって熱意がないとちょっと入りづらいだろうなっていうふうには思うんですよね、
うん、
でそういう方にやっぱあの勧められるゲームっていうのも用意しておきたいですし、うん、そうかといってやっぱり古参のもう手的にやってる方でも楽しめる場所でも、うん、誰でも楽しめるっていうのが僕の持ってるテーマなので、うん、そこの部分はやっぱり力入れておきたいですから。
月にどれくらい買ってるんですか、ボードゲーム大体。
大体5、6個程度です。
あ、なるほど、
はい、で、お客様が大体5、6個持ち込むので、
あ、なるほど、月10個ぐらい
は確かに10個ぐらいは買ってはい、ですんで、お客様とこの前、うん、冗談で話したんですけれども、うん、お店のゲームを全部やるためにはどうしたらいいかって、
はいはいはい、
600個ゲームやるんだから、うん、だいたいこう1年のうちの365日のうちの半分ぐらい店に来たとして、はい、150日で、150個ができるだろうと、
うん、
1日10個やれば、
うん、
でそしたら300個やる中で4年かかればできるんじゃないかという話をしているときに、うん、別の方が突っ込んで、うん、いやだって確か1日10個から、あ、1ヶ月10個から15個ぐらい増えてくるんで、うんうん、もっともっと時間かかるんじゃない
ですどっか止めないとダメですよね。
どっかで止めないとプレイするのに
追いつかない、無限に終わんないですよね、多分ね。逆に今天沼さんが自分がこれ欲しいとか、
はい、
これやりたいなっていうゲームあります？
あります、うん、あのまだ英語版しか出てなくて、
はいはい、
日本語版が今度出る予定になってる、
はい、
あのグレートウエスタントレイル、
はいはいはいはい、結構
ご存知ですか。
すみません、
素晴らしいですね、う
ん、
あの
評価高いですね、
はい、うん、あの鉄道をこう、
うん
う
ん、
あのスゴロクのように回しながら、
うんうん、
でかつ自分の鉄道のやっぱりちょっと自分が持っているものが増えていくという要素があると聞いているので、
うんうんうん、
それとあと東具というやつ の, あの、うん、はい、あの東具トリニティだったかな、
うんうん、
なんかあのテーブルトークとボードゲームのアイノコのようなものが今度
出てる、うん、あ、東具って結構こうあれですよね、昔というか僕もやってたんですけど、
さすがですね、もうそれ東郷知ってる方とお会いできる、ね、嬉しくて嬉しくてしょうがないです
ね、
正直
東郷面白いですよね、
はい、非常に特殊なノールプレインゲームで、はい、プリ
東郷はねすごい D&D ぐらいファンいますよね。
そう、あれはマニアックすぎる、うん、多分今似たゲームは何って言われたら答えられない、
ね、うん、コストルフとも違いますもんね、
全然違いますね、うん、そもそも戦闘という概念がないので、
うんうんうん、
ですんであれは非常に珍しい。ただあれのなんかボードゲーム、カードゲームに似たものが出るというふうに聞いてるので、
なるほど、
それがぜひ。
じゃあ、 あれですね、欲はだんだんだんだん
無限なんですよ、ね、本当に欲しいものがどんどん増えていくんで、
うん、なるほど。あとじゃ あとボードゲームとかゲーム全般が好きだと思うんですけど、
はい、
ゲーム以外の趣味とかってありますか。
ゲームの趣味難しいですね、全部その結局ゲームにつながっていってしまうんで、
うん
強いて言えば映画ぐらいだと思うんですけども、映画を見るのは好きですね。
あ、やっぱ DVD ありますもんね。
そうなんですよ。
どんなジャンルが好きありますか。
アクションとか、
うん、
あのそれこそなんでしょうね、モンスターパニックとか、
非常に
そういうものばっかりですね。
へ、
はい、ですん で, で DVD のもういっぱい並んでるのも、うん、映画館に行く時間がないんで、
あ、なるほど
DVD 買って
なるほどね
ファンタジーとか大好きですね。
お休みの時とか何されてるんですか。
お休みですか、うん、お休みがあんまりないんですけども、
うん、
あの実はですね、お休みの時は、うん、あの読書というか、
はいはい、
あの書物を読んでます。
あ、なるほど。
ネタ的に言うとですね、ルールブックを読んでます。
あ、なるほど、はい、
ルールブックを読み続けてます。
はいはいはいはいはい、はい、ルールブックとかってチェックしちゃう派ですか、線引いたりとか。
いや、それはさすがにしないんですけども、うん、ただ、広げてあの自分一人でプレイしてみないとわからないルールとかいっぱいあるので、それを休みの日にずっとやってるんで、結局ゲームやってるんじゃないかと聞かれると困るんですけど、
うん、
でこの前やっぱりお客さんに 言われ指摘されて、ちょっと気が遠くなったんですけど、うん、まあ、さっきあの600ぐらいゲームがあって、はいはいはいはい、でお客さんも置いてってくださったゲームを当然自分でルールブック読んで自分で説明できるようにしてるんですけれども、そしたらある日あの学生の子が、うん、すごいですね店長、600あるってことは600冊ルールブック読んだんですねって言われて、はい、目の前がクラクラしたんですよ。
僕も個人的に300
それ300冊ルールブック読んでるんですよ。そうなんですよ。300個のルール読んで300個のルールを把握してるんですよ。
多分読めば多分300は多分すぐできます、多分ね。
言われるまで意識しなかったんですけど、うんうん、言われると、ね、なんとなく意識すると、
う
ん、そうなんですよ。
ほぼ積んでないんで、僕、多分、ほぼ300以上やってますね。それ以外に、持ってないゲームとかやってるんで、はい、多分この3年間でやったタイトルは多分500近くやってます
ね。ああ、そうそう。それで気持ちが果てしなくなる。
そうそう。よく読むと、なんかルール間違いとかありますけど、はい、そうですよね。もう、吐き気しますよね。
そうなんですよ。で説明する以上、ルール間違いしちゃいけないんで、結局、同じルールでも何度も読んでたりするんですよ。ですんで、もう本当に休みの日はただひたすらルールブック読んでたり
する
、
まあ、ルール間違いやっぱありますね、僕。
あります。正直言ってございます。うん、後からお客様に指摘していただいたりとか、うん、で、他の方の、プレイ記事とかを読んだりもするんですけども、うん、それで、あれこんなことできるんだっけと思って読んでみたらできたとか。
うん、あれ難しいですよね。僕がその、ボードゲーム始めた頃っていうのは、はい、その全員でルールブック確認して、はい、読みインストって感じですけど、はいはいはい、読んでやったんですけど、はい、なんかその魔王の森さんとか、はい、ゆりさんとかだと多分そのお店という協定を持ってるとお客さんとその店員さんなんですけど、はい、そのなんかね、ゲーム会もそうですけど友人の中でも、はい、ある程度読んどいてそのゲームをするっていうスタイルがやっぱりいっぱいできないじゃないですか。
そうですね。
それはルールを把握しておくといっぱいゲームできるんですけど、はい、なんかもてなす側ともてなす側ってあって、あで、そうするとルール間違いを指摘されると、はい、じゃあお前やれよみたいな感じになってくるとかっていう問題がちょいちょい上がったりするんですよね。はいはいはいはい、そうするのもあるんで、まあ、お店だとやっぱね、やっぱりその店員となってくるのもそうだと思うんですけど、はい、なんかこう、昔と変わったなっていうか。
あ、その逆にさっき の、 話で、うん、僕、ボードゲーム自体はそんなに、うん、浅いんで、その昔を知らないんですよね。はいはい、なので逆にそうやって教えていただくと、あ、なるほどなというふうには思ったんですけども、逆に今うちに来てるお客様の中でも、そのルール間違いを指摘するっていうよりも、お互いに確認してるって感じですね。で、指摘されてどうこうっていうよりも、それは、その人自身も言うんですけど、そういうお客様自身も言うんですけれども、指摘するような言い方をしてしまうと、自分がルールを説明した時に指摘される側になってしまうので、だからそれはお互いにしないでおこう、気分よくやろうじゃないかと。だから、見つけた、ルールが違うところを見つけたよ。で、あ、見つけてくれてありがとう。っていう、そういう流れに今、うちはなってるんで、非常にありがたい流れですよね。ただ、もてなすもてなさないの話を、今、例えてされたじゃないですか。で、それに関しては、僕自身はずっと、テーブルトークでマスターをしてたんで、マスターってどちらかといえば、もてなす側。
そうですね。
僕マスターだから、違和感なく、その立ち位置になってるのかもしれないんですけども
。もてなすもてなす側と、ルールミスを指摘されるっていうのが、変な具合に回ると、
はい、確かにそうです、
ね、ミスられたり
とか難しい問題になっちゃいますね。
何でもない行為なんですけど、はい、僕が最近ずっと気になるのが、はい、インスト全部を説明した後に、はい、参加する人がルールブックを黙って読まれると、
ああ、なんか感じも
めちゃくちゃ感じますね。そう、なんか、はい、間違ってるのかなと思って、はい、たまに見つかるんですよ、間違いとかがありますね。はい、なんかそういうなんかお話とかで、なんかこう、ボードゲームこのショップの中で、はいはい、起きた中で面白かったエピソードとか、これは困ったなって、はい、まあその火事もありましたけど、はい、これはそれ以上はないと思うんですけど、
そうですね、
なんかね困ったエピソードありますかね。
単純にゲームのエピソードとしては、はい、さっきの間違ったルール、いわゆるゴインストってやつですね、はいはい、あれのまんま誰も気づかずに、はいはい、ゲームをしていて、それでそれが面白くってたまんなくって、はい、である日、うん、違うもちろん他のところで遊ばれてる方が来てくださったりもするんですけども、このルール違うよって教えてくださったんですよ、
はいはいはい、
え違うんだ、はい、でルールブックをその時誰も気にしなかったもんですから、はい、それで普通に回ってたんで楽しく、はいはいはい、であ違うってなって、うん、でその正しいルールで今度は当然やりますよね、はいはい、そしたら多分その単純に慣れの問題だと思うんですけど、うん、正しいルールの方がつまんないね
なるほどね、よくありますね、それはね
どうしようって非常に困ってしまったことが、ゲームとしてはそれがあって、 で、そのさっきの火事の話じゃないんですけど、うん、ゲームとは関係ない話になると、うん、まあ店名、店名が特殊なんですから、はいはいはい、あの、実はですね、あの、うん、同じあの商店街反対側の、うん、なんというか、飲み屋街の方に、はいはい、まあ、あのキャバレーとかあるんですよね。はいはいはい、うん、で、そこに、あの、魔王っていう名前の、キャバレーがありまして、で、あの、それはまあ、うちよりも後からできたんですけれども、うん、で、あの、宅急便の、ある宅急便屋さんが、はいはいはい、あの、うち当然いろんな荷物が宅急便に届くわけなんですけど、で、ね、うん、で、あの、はい、また今日もお願いしますって来て、はいはい、で、サラサラってサインして、うん、ありがとうってやって、パカって、あの、宛名も何も確認しないで開けたんですよ。そしたら、中に、うん、あの、ラメラメの、うん、衣装がいっぱい入ってまして、何これと思って。何が
装備品が。
何がどっから送られてきて、何の冗談だろうと思ったら、うん、その、魔王の森が抜けてまして。これうちじゃないんじゃないかなと。3時間ぐらい後に真っ青になって、宅急便屋さんが、すいません、間違えました。はい、大丈夫。最初のこのテープ外しただけだから、中触ってないから大丈夫。いうことはありました。あれ本当にびっくりしました。
まさかに四日市の商店街に魔王って店舗が2店舗あると思わないですもんね。
思わないですからね。
まさかね、
はい。全く形態が違う店が。
なるほどね。面白いですね。逆になんかこう、反対側で、これは良かったなとかっていうのありますか？良かったエピソードとかあります
か？良かったのは、うん、店としてのエピソードなんですけども、はい、まあ10年以上やってますんで、うん、10年前、に来ていただいてたお客様とか、学生だった方とかが、はいはいはいはい、就職しましたよって挨拶にしに来てくださったりとか、それとか、彼女を連れてきてくれた。
はいはいはいはい、はい。
彼氏を連れてきてくれた。結婚して奥様と一緒にいらした。旦那様と一緒にいらした。子供できたんですよって言って来てくださるとか、そういう時がやっぱり一番嬉しい。年末年始とお盆の時っていうのは結構来てくださるんですよ。
これからのシーズンそうですね。
そうです。はい。楽しみだし。で、まあ、仕事で成功されてる方とかが、実は今こんなことやってるんですよとか、東京でお店出したんですよとか、そういう話を聞けるときが何よりもやっぱ嬉しいし楽しいですね。
で、お店ね、そうですね。
そうですね。で、まあ、口の悪いっていうか、まあ、常連だった方とかだと、まだやってたんですね、安心しましたよって言って。しぶとくまだ店開けてるよって言って。
なるほどね。やっぱりだからそのお店の成長、とともに、とともに、お客さんも成長すると思うんで、
そうですね。
ゆりさんもこれからですよ。
はい、頑張ります。まだまだ。
お客さんが子供、ね、結婚して
る。びっくりしますよ。一生懸命店やってると、本当に年の経つの忘れてるんで、言われて初めて何年経ってるって思うんですよ。もう日々ね、精一杯やってるんで。そうすると、子供連れてきて、これ、2歳って、この前、学生だったよねって思ったら、何言ってるんですか、店長。もう7年前の話ですよって言われて。あら、そんなに経ってましたかみたいな。
今日、ひそかに店長対談ですもんね。
店長対談です。そんな喋ってませんよ。聞いてるだけです。勉強させてもらってるだけです。
とんではない
です。でもやっぱそうですね。長く続けていくと、やっぱり成長ありますもんね、はい、うん。そんなに経ったって感じですもんね。
そうです、本当に。
逆に短くも感じます、長くも感じますもんね。
はい。
なるほどね。で、12年、
はい、
まあ、江戸が一周回るぐらいですね、
そうです
ね、お店をやってるんですけど、お店を続けて秘訣とかですね、
はい、
これからやっぱりそのいろんな業種があると思うんですけど、まあ、アナログゲーム、まあ、上り調子でいっぱいできてきてると思うんですけど、
はい、
やっぱり東海圏にはやっぱ、関西と関東とか少ないじゃないですか、
そうですね、
まあ、先輩としてというかですね、先に出してるもの、お店として何か秘訣だったりとか、はい、これから目指していく方への何かアドバイスとかあれば。
いやー、それ難しいんですよね。アドバイスは本当に難しくて、客様に結局といろいろ話しながら、
はい、
こんなことあったらいいね、あんなことしたらできたら面白いねっていうのをやりながらやってきた店なんですよ。ですんで、そこじゃあ私が積極的に、
うん、
それこそさっきの、いおりさんの話じゃないですけど、自分から動いて何かしたのか、自分のアイデアなのかと聞かれると、必ずしもそうではない。
まあ、そう、
はい、正直そうではないです。お客様あって初めてここまで来てるんで、ですんで、もしやっていこうと思われるんであったら、お客さんあってなんだよっていうのを絶対に、あと、サラリーマンもともとやってた人間立場でもあるので、 決して儲からないです。学生さんにそういう話をするんですけど、趣味やって、お金儲けて一番楽だと思うんですよっていう相談を受ける時あるんですけども、
学生っぽいですね。
正直儲かんないよ。
確かにそうですね。
正直サラリーマンやってた方が絶対的にその、起業すべきだと思います。それやるんだったら、僕は逆に起業せずに地域密着でお店という形態取って、それこそさっきの、年齢とともに寄り添うじゃないですけれども、この場所にいて何年経ってもまだやってるわって寄ってこれる店っていう立場でいよう。自分がそういう店が欲しかったんですよ、学生の時に。だからそういうお店をやってますけども、じゃあこれからしっかりやろうと思ったら、よりさんのようにしっかり起業されて、で目標を持って大きくやっていくことの方が多分時代的に合ってると思うんですよね。今の時代にはそっちの方がマッチングしてると思います。なんか僕の立場でこれを言っていいのかどうなのか非常に
微妙
な
ん
です
け
ど、
いや
どんどん言ってください。
お店というのは、おそらく淘汰されやすいと思うんですよ。今ネットとかありますし、
そうですね、
はい、で買うんだったらネットで十分ですしね。で今後そういうのももともと増えていくでしょうから、
そうですね、
じゃあここでじゃあ何ができるのって言った時に、人と人とが触れ合える場所だよ、一緒に集まんなきゃできない、ボードゲームってそもそも人が集まんなきゃできないんで、それがデジタルゲームとの大幅な違いだと思うんですけども、ですのでそういう形で地域と寄り添っていきたいと思いますけども、じゃあそれをもっと発展していこう、それをもっともっと世間に広げていこう、
はいはいはいはい、
もっと、グローバルに行こうと思っていたならば、起業して、で、もっと発信力を大きくして、はいはいはい、それこそメディアを逆に利用してやっていくっていうふうにやっていかないと大きくはなっていけない。ただ、その大きくなればなるほど、どうしても失っていくものも当然出てきます。これはそうしざるを得ない。それ悪いんじゃなくて、そうしないと大きくなれない。
単純にお金もな、
そうです、ね、責任も当然増えますし、例えば企業となって社長になって部下を持てば、その部下に対する責任もあるし、それと地域社会に対する責任も当然出てきますので、それに関して、やれなくなってくることってのはあると思うんですけど、で僕はそのやりたいことが、はい、その起業した時にやれなくなっていくことに比較的近いものに感じてるんですよ、
はいはいはいはい、
生意気に言えばすごく生意気で非常に申し訳ないなんですから、ですのでお店という形態を意固地になってやってますけども、これからやる人にメッセージっていうんでしたら、しっかりと計画立てて起業されるというのがこれからやるべきことであって、で、そのステップアップとしてお店を最初にやるのは全然いいと思うんですけども、そういう形になるんではないかなというふうに思います、
ね、やっぱりこうなんだろう、自分のやる場所というか、自分の趣味を成長してもらう場所という感じで、まあ、自宅でやったりとか、はい、プレイスペースがあったりとか、はい、その、なんだろう、こう、自分の居場所というか、縄張り見てるじゃないですか、はい。やっぱりこう、よくゲームスターバネスさんに行ったりするんですけど、はい、あそこもなんか、ゲームを買うのもあるけど、情報交換だったりとか、はいはい、コミュニティとして僕を使ってるとかあるんで、はい、それこそ行ってゲームを買わない時もあるんで、あるんで、やっぱりその、三重県の、この、はい、いおりさんだったりとか、魔王の森さんみたいな感じで、ここに来れば誰かがいるとか、ここに来れば何かこう、その、自分の居場所があるとか、変わらないものがあるところで、やっぱりね、その、どんな趣味も一緒だと思うんですけど、そういうのが、やっぱりこう、近く感じるところが、やっぱり魔王の森さんの話聞いて感じたので、うん、もっと近くであったらよかったなと思って、
でも最後
ね、その、引っ越してこれんですよね。
遠くはないですけど、
決して近くはない。
近くはないですけど、は
い、引っ越していきましょう。
無理です。
川越辺りだったら真ん中ですから。
ね、それこそ遠くはないですけど、もっとなんか車で10分圏内とか、東京圏内だったら、それこそ週2、3来ます
よ、ね。ありがとうございます。
喋って帰りがしますぐらい、多分ね、ここね、もうボードゲーム囲まれててもらってますけど、はい、居心地がすごくいいし、
ありがとうございます。
いや、声がいいんですよね。
そう、話が聞きやすいんですよ。
そうなんですよ。前来た時もそうなんですよ。ものすごい。前、あれ、これなんかやってるって、あれ、嘘でしたっけ、冗談でしたっけ。
どれですか、
なんかディーラーさんかなんか。
あ、昔、ね、大学の時にバイトでやってました。
そうそう、それ聞いてたもんで、ね、すごいなと思って。
もう聞きやすい
ですね、はい、ものすごく。
本当に。それを踏まえて、ゆうりさん、アドバイスを。
アドバイスないです。
魔王の森さん。流れできますか、できる。
魔王の森さんに勉強して、
頑張
っていこうと思います。
後ろが全然小さいんです。
なことはないですよ。
はい。
ちっこいちっこい、全然吹けこと
じゃあですね、まあ、最後に質問なんですけど、とりあえず、このブロックの、まあ、今後の展望とか野望とか、まあ、はい、まあ、さっきのお話につながるとかなんですけど、今後こうしていきたいなとかっていうのをですね、イベント告知はまた後でしますけど、はい、あれば、うんうん、今後の展望野望とか、例えば1年後、10年後のなんかこう、プランみたいなのもあれば。
はい、とりあえずもっとボードゲームで気軽に遊ぶっていう知名度を上げたいと思ってるんですよ、うん、でさっきの話に少しつながるんですけども、うん、ボードゲームをやるぞって言って、うん、イベントだとか、うん、友達に集まるぜとか、うん、そういうふうにそこまでテンション上げなくてもいいから、うん、まあ普通に例えばスマホのスイッチ入れて、うん、アプリゲームをやると時間つぶしに、うん、もうそんなそれとかあと駅前とかで、うん、なんとなく喋ると、うん、そんなんで全然いいと思うんですよ。そこまでそのボードゲームっていうので構えなくていいと僕は思ってるんで、もちろん構えなきゃいけないボードゲームもいっぱいあるんですよ、実際には。なんで、ここの商店街、まあ、食べ物屋さんも結構、
そうですね、
はい、周りにありますので、そういうのを踏まえて仕事帰りとか、それとか、あと、食事に友達と行く前とかにちょっと寄っていこうとか、そういう時間潰しとか、そういう感覚で使えるお店として、もっともっと利用していただければなっていうのが、僕の目指している希望であり、まあ、一種野望ですよね。だから、他の、食べ物屋さんと連携取ったりをして、で、うちで遊んでお腹減ったから他のところに食べに行って、うん、で、戻ってきて、うん、でまたゲームやるとか、それ全然いいですし、でうちはその、まあ、1日500円っていう設定でボードゲームが遊べるんですけども、それは出入り自由としさせていただいてるんですよ。
ああ、そうですね。
ですんで、本当にお昼前に来て、遊んで、うん、で、お昼ご飯食べて戻ってきてってもいいですし、とか、あと、あくまで、さっきのその、バネスタで、その情報交換っていう話がちょっと出たんですけれども、ゲームをしたら500円。ゲームをするんであれば500円ですので、実際に今、うちの店でも、お昼の時間に、喋りに来るとか、仕事帰りにちょっと涼みに来るとか、あとこれから飲みに行く10分前なんで、ちょっとここで喋らせてとか、座らせてとか、そうなんで、で他の人がボードゲームやってるのを横から見てるだけとか、そういう利用の方法で全然いいからね、それでっていうふうに、なんていうのかな、しょうがなく許可してるじゃなくて、僕の方から積極的にそうやって利用してやると、もっと気軽に行こうよという形でお店をやってますんで、それが浸透してくれればいい。
いいですね。これなんか商店街っていう特性を生かしたのもそうですけど、なんかそのボード週末ボードゲームやるぞとか、そのバーに行ってやるぞみたいなんじゃなくて、多分僕もラジオで何回か話したと思うんですけど、なんかそのドイツとかヨーロッパの方だと、はい、例えば日本で直木賞とか芥川賞の本だから買おうみたいな感じで、はい、ドイツ年間ゲーム大賞、ああ今回これなんだって言って買う層がいるんですよね、
はい、
毎年その大賞のゲームで買う層がいるんですよ、うん、っていう風になれば浸透したかと思うんですよね。あ、じゃあ今年はキングドミノが賞なんだなって取って、まあ、1年後に、あ、今年はこれなんだっていうぐらいで、うん、だったとか、例えば、いっぱい遊んでしょって聞いたら、週末遊ぶ会だよが普通になってくるとか、あれば浸透しきったかなと思うんですよね。そうですね。多分、例が違うと思うんですけど、直木賞、芥川賞みたいな感じで、その年間ゲーム大賞のゲームが、最近本当すごいんですよ。日本語化がほぼされてるのは、この2、3年なんですよ。この大賞になったゲームが。
しかも早いですよね。
早い。去年も、一昨年も、今年も、大賞の発表の前に、大賞になったゲームとか、かかったゲームが、日本語化されてるんですよ。で、3年ぐらい前から、全部日本語化されてるんですよ。
素晴らしい。
5年前だと、ないんですよ。
なるほど。
本当に2、3年なので、けど、それが本当に、あ、じゃあ賞を取ったなら買おうかなっていう、本の感覚で、ちょっとなんかそういう風に浸透していくといいかなと思うので、やっぱり特性を生かすですし、まあ、大野さんがやっぱね、コラボレーションって形で、商店街として生かして、
ますんで。その本の例えで言ったら、ジャケ買い的に。
あ、そうですね。
楽しい
ですね。ジャケ買いしたら、
僕すごい憧れてたんですよ。映画とかで、昔の映画とかで、そのなんとなく、そのダンディーな男性とか、あとおじいさんとかが、映画の中でそのチェスを、河原のチェス台でチェスしたりして時間潰したりとか、なんとなくこう友達と待ち合わせの時間にやってるシーンとかってあるんですよ。あれをうちみたいなところでちょっと友達と待ち合わせするからボードゲームさせてよっていう風にまで言えたら、 なんて素敵なんだろうって思うんですけど、まあ難しいんですよね。
野村さんが多分できます、多分
できますね。
できますよ、絶対。
あれ憧れなんですよ、僕の中で。
いや、本当になんか身のある話ですね、今回全部ね。
はい。
カットかしないですよ。
さすがです。
さすがです。さすがです。
ありがとうございます。
さすが魔
王。じゃあ、魔王の武さんっていうのお話は、これくらいにして、まあ一応一旦切りまして、イベント告知というか、なんか今後の展開とかあれば、ゆりさんの方もお願いしますんで。
ああ、もちろん。
はい。はい、じゃあ一回切りますね。
はい。はい、
はい、ですね、魔王の森さんのですね、はい、まあ、これで全容解剖できたかどうかは分かりませんが、はい、結構話していただいてね、1時間し
かないです
ね、はい。実はね、ちょっとね、いっぱい話したんですけど、この、
なんでわざわざカットした後になんで喋るんですか、
はい、カットっていう話したんですけど、ね、話が盛り上がりそうだったんで、はい、あと、今回、何ですか、こう、告知のコーナーを取ってからですね、はい、番組終わらしてから、話そうかなと思ってます。ゲームもしたいですね。僕ゲーム落ちた
じゃないですか。ゲームしてください。うなぎ食いたいです。
うなぎ、おごってないですか。
いやいや、もういるじゃないですか、社長が。
いや、無理ですよ、僕。僕ね、こっちにはこっちには
です。なんでこっち向くんですか、あっち見ないですか。
ラジオならこっちはわかんないですよ、だから。
いやいやいや。
じゃあ、まずですね、はい、先ほどコラボの話とか、まあ、今後の展望とか聞いたんですけど、
はい、
魔王の森さん的に、告知としてあることは、はい、イベントとかあれば一個と、
はい、
最後にもう一個、詳しい店名だったりとか、はい、所在地の方お願いしたいですけど、
はい、はい、イベントとしては来月になるんですけども、
はい、
8月の13日、
はい、
日曜日、毎月第2週に、はい、やってるんですけれども、
はい、
瀬戸は白陽というところで、
はい、
ホールを借りてそこで、ゲームイベントやってます、
はいはいはい、
で、店内で、まあ、普段から遊べるんですけど、どうしてもキャパシティに限界があるので、そこで、サイズを大きくして、
うん、
みんなで一日ゆっくり遊ぼうじゃないかという形でボードゲームとか、
うん、
ミニチュアゲームを、その場所でみんなで遊びましょうというイベントをやっております。まあ、店内と一緒で1日500円で、
うん、
ずっとどれ遊んでもいいですよという形でやっておりますし、初心者の方でも全然説明もルールの説明とかありますし、見学ももう自由にしていて結構ですので、
はいはいはいはい、
ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思っております。
そこ の会場になるところは、どこにあるんですか、場所的には。
瀬戸白陽文具館といってですね、
はい、
だろう、
文化会館のあたり、
四日市
内、文化会、そうですね、近鉄四日市駅から文化会館の方にま、
はい、
っすぐ歩いていただく道、大通りがあるんですけども、
はいはい、
大通りそのまま文化会館通り過ぎた、
うん、
場所、
うん、
ちょうど大通り行く時には右側にある場所になります。
はいはい、
駐車場もありまして、
うん、
瀬戸白陽書籍館というすぐ隣にあって結構大きな駐車場です。でそこに停めていただければ、
うん、
終日無料にできますので、
はいはいはい、
車でも全然
こういうところになってます。すごい、うん、なるほどね。
行きました。面白かったですよ、
はい、あ、そうですか、
はい、ありがとうございます。
また行かないかなかなか、
イベントはそんなところですかね。
はい、
じゃあ、最後にですね、番組を聞いてらっしゃる方で最初に説明しましたけど、まあ、大野森さんへのアクセス方法とか簡単に、
はい、
連絡先とかあれば、
はい、
できる範囲でお願いします、ね、
はい、アクセスに関しては近鉄四日市駅から、
はい、
歩いてだいたい5分ぐらい、
はい、
で方向的には、駅を降りて、アーケード街の方にま、
はい、
っすぐ入っていただいて、で、そのまますぐ進んでいただくと大きな十字路ございます。パチンコ屋さんがあるところですけど、はい、そこを左に曲がっていただいて、
うん、
突き当たりの公園をもう一回右に曲がっていただくと、うん、当店がありますので、
うんうんうん、
それほど迷わないんですけども、もし、分かりづらかったらですね、
はい、
魔王の森というタイトルで、
はい、
ホームページを持っておりまして、
はい、
そちらの方にアクセスすると写真入りで、全部載っけてあります、
はい、
ですのでそれを見ていただければ、来れるようになっておりますので、
はい、
ぜひ見ていただければと思います、はい、でそれこそ Google の検索で魔王の森と入れていただければ、
うん、
そのまま一発目一番上に出てきますので、
うん、
そこを見ていただければイベント紹介もやってますし、
うん、
で店内の雰囲気とかもよく写真に載っけておりますので、
うん、
それを参考にしていただければと思います、
はい、なるほど。ツイッターもやってますもんね。
はい、やっております、うん、そのまま魔王の森でツイッターもやっております。
なるほど、なるほど、はい。
あ、出た、
ゆうりさん、告知があれば。
いやいやいや、コラボの話よかったんですか。
コラボの話ですか。
魔王の森さんなんか、
そうですね、コラボをしたいんですよね、
はい、
だから単純にコラボっていうふうに思うんですけど、
は
い、いろんなお店さんと仲良くやって、
はい、
それこそ共同で イベントみたいのをやれたら楽しいんじゃないかな
おっしゃってますよね、
はい、だから例えば伊織さんとか、うん、あと、鈴鹿の方の、まあ、ダーツバーがあるんですけども、うんはいはい、そちらの方がいえそちらの方がボードゲームをお店の中で、やったりして最近熱心にされてると聞いておりまして、はいはいでそちらの方とか その全然違うあの客層の方々がどっかで集まって、うんうん、それこそ伊織さんですと今すごいもう勢いがあって有名なあの七番勝負とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのトライアスロンじゃないですけども、はい、ある特定のボードゲームで、うん3週4週ぐらいやって、うん、で、全部の点数集めて、うん、一番点数だけの誰っていうのをやってみたら非常に面白いんじゃないかと思うんですよね。
100人で勝たんとかね。
はい。
で勝たん。
確かにありましたよね。なんか
順番順番
海外ではないですよ。勝ったなんか何百人かで全員でパンデミックやるとかありましたありましたね。
で勝たんとかカルカソンヌとかってやっぱり大会とか
ね競技されますもんね。
あそこまでではなくて、うん、もうむしろあの本当にダイス振る運の要素のあるゲームから、うんちょっと考える要素のあるゲームまでザラッと揃えて。うんうんで何勝何敗じゃなくてボードゲームのいいところは、うん、あの得点が出るところだと思うんですよ。でその得点を単純に足してってで、一番高いのであると、はいはい、だからもうボードゲーム上手い人でも、うん、わざとその台数振る運のゲームを、うん混ぜ込んでおいてでそこで初心者の方運で勝っちゃえば十分対抗できるとかそんな流れのやつって面白いんじゃないかなっていう思ってるんです
ね。じゃあ物のさん的にはコラボ相手募集中というか
そうです
なんか楽しみましょうって感じですね
ぜひ、はい大阪の方とかでもなんかあったと聞いてますね。何店舗かで同時にそういう
あなるほど
イベントみたいなのやったっていう
のが、
うんうん、
いいじゃないですか。
なんて素敵なんだろうと
思って。名古屋でやればいいじゃないですか。まあ名古屋でいっぱいいるじゃないですか。
まあ確かに、
ね。名古屋さんとか店舗多いから
ね。ね羨ましいですよね。うん、
はい。僕は経営者じゃないので、ですけど。伊織さん告知あればお願いします。
うちは魔王の森さんの、言うことを聞いてこれからも
なんでですか。
ほら
なんでですか。
ちゃんと言いなさい。ほら
告知を。そういうことばっかり
一応見せておって
のあ、はい、あの8月の20日に先ほどおっしゃっていただいた、
はい、
7番勝負桑名7番勝負を、まあ、実施しますね。
7番勝負的には何回目なんですか。桑名2回目ですけど
4回目ですね。細々入れたら5回目で、もう一つ実はその前直前にやる大阪でやるので6回目、は
い、ああなるほど。
なんかスピンオフみたいなのはいろいろありますが、第1回第2回っていうのでは第2回目ですね。はい、
結構人数集まってます
もん
ね。
もう、うん、あの締め切りましたね、
はい、
あと1ヶ月もあるのに。
出られるんですよね。
出ないっす。
出ないですか。
出る枠がもうないです。
あなるほどね、
うん、まあ、待ちとも言いませんけど、うん、まだ声かけてない方いっぱいいたのに埋まっちゃいましたんで。
誰か休んであげるんですか。
ん
誰か休んであげるんですか。
いや当日何人か出そうな人いますよ。代わりになりそうな人はいますので。
あ、ね、
私が出る枠
はリザーバー枠もいっぱい
です。そうです。もう入れないです
ね。
あの店舗に32名ですもん。無理ですよ。
確かにね。
もう無理です。
パンパンですよね。
もう無理です。無理です。
普通に座ってればいいですけど、動きますけどね。スペースありますね。
いろんな東京の方とか大阪の方とか、
すごいです
ね、の方が来るんで。
素晴らしい。
世界でいいですよね。ドイツ行きますもんね。そん
な。はい、ドイツ行きます。うん、それこそゲーム、なんちゃら
エッセンシビール、ね。
エッセンシビール。いや、あれもよくわかんないですけど。よくわかんないですけど、
ね、
はい。
お土産いっぱい買ってきてください
、
お土産。
いや、まず、ちゃんと帰ってこれるかどうか
です。大丈夫です。僕、リスト書いておくから
。ドイツ語で。英語で。
カタカナでタイトル書いておくんで、
どこに言ってるかよくわかんないん
で。大丈夫です。会場に
聞きますから、ね、会場で聞いてくだされば。
はあ、
日本で買う安いと思うんで多分、
はい、
あ、そうなんですか。
安いです。
10個ぐらいお土産を期待
してる。海外だって行ったこと初めてですからね。
僕ドイツですもんね。攻めてますよね。大体、うん、ハワイか
グアムからパスポートかって一発目がドイツですからね。たまたま一緒に行っていただけるっていう方がいたんで、うん、乗っちゃいましたけど。
これからもね、まあ、伊織さん追ってきますね、僕もまた。魔王の森さんもそうです
けど。いや、魔王の森さん追っかければ、多分その横に並走してるような感
じで。いやでしょ、どう見ても。
大丈夫。
逆とは言わないけど、どんどん進んじゃないですか、多分。
はい、頑張ります。
はい、頑張ってください。はい、はい、また取りに行きます。はい。
本当かな。
はい、さっきついでにって言われてね、ついでに取りに行きます、まあ、最近ついでばっかりですねって
言って。そんなこと言ってないですよ。
言ったじゃないですか、さっき来るまで。
でも大変ありがたいと思います。いやい
や絶対行ってない、絶対行ってない。
うちどものような店を扱っていただいて、
絶対
本当に。
じゃあうちにたぶんついでに寄ってください。
あ、じゃあついでに寄ってくださついでに。
青の森さんのついでに、もつし途中行きですからね、寄り道です。
そうですね、どっち先に行か
た
らね。はい、わかりました。
セットで一つよろしくお願いします。
はい、ですね、番組から告知の方がありまして、配信タイミングがちょっと微妙かもしれないですけど、8月6日の
ファミリーゲームフェスティバルで、私がデザインしましたゲームの新作デザインゲームの、カラーマフィアっていうのが出ます。配信タイミングでも発売になってるか、それとも発売前か知りませんが、一応ファミリーゲームフェスティバル初売りになっておりますので、よかったらですね、情報また、配信タイミングでは、ツイッター等で公開されてるかもしれませんので、また、手に取っていただければと思います。あとはですね、信州のボードゲームフリーマーケットの一応出店予定ではありますかなって、そこでまあ売るつもりではあります。はい。で、かな、他は多分出店はね、しないかなという感じですけど、はい。あと番組の方はですね、感想の方を募集してます。密かに聞いてますじゃなくて、めっちゃ聞いてますって言って、どんどんアピールしてください。はい。で、感想の方はですね、DM でいただく、公式アカウントの DM いただくか、まあ、リプライでいただくか、ハッシュタグ穴げないでいただくか、あとはですね、専用ブログありますので、そちらの方のメールでも、いただければ嬉しいです。あとは、iTunes に登録してますので、そちらの方で定期購読すると、毎回最新回配信しますので、だいたい月2、3回は配信頑張ってやと思いますので、よかったらよろしくお願いします。
お便り多いんですか、お便り。
お便りですか？
多いんですか？
その辺の話はしないです。
20、30あるんですか？
はしないです。じゃあですね、1回目のエンディング撮りますので、あと少しお願いします。じゃあエンディングです。はい、なんだかんだ中断合わせてに2時間はちょっとおしゃべりしました。
合ってました。
ます、ね、
本編的には多分1時間ちょっとなんかなってますけど、やっぱり、ね、こんなもんですよ大体ね、はい、毎回ね。そうです。はい、ということで、今回はですね、魔王の森さんの方に、来て収録の方とですね、お忙しい中ですね、クワナ囲碁将棋サロンイオリさんのですね、スペシャルオーナーのですね、大川さんに来ていただきまして、
はい、
お話をサポートしてきましたけどですね、今回収録参加してどうでした？
はい、とても楽しかったですよ、本当に。いろんなことも話せて、
そうですね、
自分で口にするといろいろ自分で確認できちゃいますね。
そうですね、だいたいね、あとは記録で残るんで、はい、全世界配信されるんで、モールさんがね、は
い、そこら辺は喋れて本当に良かったと思います。ありがとうございます。
本当に、収録に乗る話も乗らない話もいっぱい出てますし、この後もねまだしばらくいると思うので、まだお話ししましょうって感じです。また機会ありましたらですね、はい、2回3回出ていただければ、
ぜひぜひ
4回出ると準備できたので、
あ、じゃあそれを目指します。
次に作るんですか？
え、次ですか？名言ですか？、はい、毎回やりますよ。
約束ってそうですよね。来ます来ますって言って、はいはい、まあ来ない人の多いこと、太陽おじさんはどちらですかと。
僕はイオリさん見て分かりますよね、
はい、
来ますよね。
いやいや、ここの話ですよ。
それはまた相談します。
半年以内、
は、
半年以内、
死ぬまでに行きます。また来ます、はい、また遊びに行きますという収録関係なく、はい、ゆうさんありがとうございました。本当に今日
なんか怖いですけど目が。
くそ
ーくそー、はい、はい、すいませんでした。
ではですね、今回はですね、長い間ねお付き合いありがとうございました。今回は魔王の森さんをお邪魔しまして、店長の天沼さんにお話を聞きました。了解ですね。この番組最後までありがとうございました。でこの、今回はこれで、で終わりたいと思います。今回のメインパーソナリティは太陽城太信康と、
はい、はい、桑名囲碁将棋サロン日和の大川と、
はい、
魔王の森の天沼です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあせーの、グーナイ。